さあ始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新藤助新藤
新藤助修理石峰と
オリジンの正の象徴ケージャージです。
ありがとうございます。
なんで訳した。今日は
当たってるかな、これ当たってるかな。
まあいつもはセックスシンボルっていう、
そうです
ね自己紹介やってますけど、それをまあ日本語にすると正の象徴間違っておりません。
は
い、いや
絶好調ですね。
いや今日の目標一回も噛まないことだったのに。
いやそれは無茶だ。
そうだったの。
無茶だなそれは。
言わんと、うわ、うん、そういうのは。
いやもう言う前に噛んじゃった。あいや逆に力入ったな。
暑いっすね。
まだ暑いっすね。今日暑か
ったっすね。
ひどい、夏の本番から思うぐらい暑いっすね。本当マジで。
いわゆる残暑ってやつがもう本性ぐらい暑いっすね。
やばいっすね。
いや結局やっぱ安室ちゃんの影響だと思うんですよ。
安室ちゃんの影響
で、
奈美ちゃんが
県内に人が溢れ、白、うん、二酸化炭素の量が増え、
はいはい、
こうこもり、
熱がこもり、
熱がこもり、
うん、
沖縄熱くしてると思うんです
なるほどね。
これもじゃあもうアムラーたちの CO2 が残ってるわけだ、
はい、そうだから8月とか7月はもうバンバン台風で来たじゃないですか、
はいはい、うん、
でも9月になってから全然来ないじゃないですか、うん、本来だったら結構発生しても9月でも全然あるじゃないですか、
うん、
10月
は、うんうん、全然当たる年よ。
それが多分もうアムロちゃんの熱気によって、
うん、あ、全てがもう熱帯低気圧になったんだ。
熱帯低気圧になってもう外れまくってるんですよ。もう
なるほど、
台風の子供が生まれない状況になってる。
もう全てはもう、もうあれだ、雷様と一緒だじゃん。アムロちゃんは
大丈夫
殺される殺される大丈夫じゃんって。いやいや、
アムロファンに殺される。
あの
知らんよお前、
雷と比べたわみたいな。
いやいや、あのすぐ出したパスを、うん、あのファールに蹴られましたね。
いや俺避けた避けた
避けた
あんな神聖なアムロちゃんをドリフのコントみたいな感じがアフロで角生やして。いや
あれはあれで神だけど俺たちにとっては、
はいはい、
ちょっとジャンル違うから殺されるよちゃんと。
ちょっと面白すぎましたか神様の種類が。でもあのすごかったですね、あの披露宴で。
そうなんですよ。
あ、なんすか。
あの司会やってたんですよね。
はい、
うん、僕小学校が上等小学校、
はい、
で中学校が石峰中学校で、
はいはい、
アムロさんと一緒なんですよ。
あ、そうなんすね。
ルーとか、うん、別に被ってるわけじゃないですよ。
種類の方なんですね。
種類の方
あ、そう、シュリッパン、ありがとうございます。
俺は殺されるかもしれんけど一応
いい。
そうなんですね、まあ、初めて知った。
でこの披露宴司会で、安室ちゃんのラストライブの日に被ったんか。
そう、9月16日
に被ったんか。
でも引退の日に被って、
あ、引退の日に被って、
うん、そういうこと。
で披露宴のこの新郎新婦もその来てる人にちょっと配慮して、うん、BGM を安室ちゃんちょっと多めにしたりとかやってたんですよ、でまあちょっと歓談の時間があったんで、まあ、これちょっと言っとくかなと思って、うん、ちなみに僕は小学校上等小学校中学校石峰中学校で安室さんと一緒でございますって言ったら、
う
ん、
う
そう、どよめき、
どよめきが起きて、
かぶってる友達とかでもないじゃないですか一応、
はいはいは
い、
だけでも
出身校が一緒なだけでこんななるっていう、はいはいはい
は
い、
でもうそれでなんか俺もそう、出身校一緒なだけですよっていう、うん、まあ、ツッコミもう入れきれないぐらいすげーみたいな空気になってて、もうそれで心も気持ちよくなって、効果も歌えますからねってなんか上等賞の効果を歌い出して
立ち変わる
何をいい声で歌ってればって言おうと思ったらまた曲がおーってなって、
すごいノリがいいっす
ね。おーじゃないよっていう。
でも確かにそう考えたら小中一緒ですから、
うん、
プールも安室ちゃんが使ったプールにも僕も浸かりましたし、
机ももしかしたら被ってる
プールの前のあの塩素のガーって寒いやつも、あれも安室ちゃんと共に僕も耐えましたし、
あ、ちょっとだけ安室エキスが残ってるかもしれないよね。
同じ畑、
うん、
同じ畑ではトウモロコシも育てたでしょ。同じ、
そっか、
体育館で汗を流したと思う、はい、僕の汗も安室ちゃんの汗も体育館に染み込んでますし、
ちょっとだけ皮脂がついてるかもしれないもんね。で、あれもありましたね、あの野球部の飲み会があって、
はい、
まあ、そこにもあの石峰中出身のやつがいて、うん、まあ、マネージャーなんですけど、
は
い、
うん、
でそいつの自慢はあの上等賞時代に安室、
うん、
ちゃんと同じ本を借りたことがあるっていう。
あ、そういうことね。
昔ってあれじゃないですか、手書きじゃないですか、
あの本の裏にな。
そう
カード、ね、
今でこそバーコードでもうパソコンの画面上でしか誰が借りたっていうのは管理できないけど、
はいはいはい、
昔はもう本の裏にカードがあって、それに誰々が借りましたって記入するじゃないですか、
はいはい、
その時間に一番上の方に安室奈美恵って書かれていたのを一緒の借りたってばっていう。
すごい、あ、
それはいいな、
うん、いい自慢だよね。
気持ち悪いっすね なんか見てるんだろ、人の名前全部見て、なんね、あれかよみたいな見ながら自分も書く。
一刀両断しすぎでしょ。こんなになんか安室すごいねでみんなで浸る雰囲気の時に。
でも、うん、いたずらの可能性もない。
まあ、それもその時は話してた。
ああ、うん、
まあ、でも相当年違うでしょ。
見ても6つぐらいか。
いや、もっと上、12個上じゃない。
40歳だってことか。
うん、40歳だからちょうど12個、うん、
あ、安室かな。安室さんの関連するテレビに僕出たこともありますよ、
う
ん、
あ、これは何年、
もう全部つながってる。
これは、うん、まあ、よくないニュースですけど、うん、安室さんのお母さんがなんか事件に巻き込まれたみたいなニュースがあったんです。
なんかあれちょっともう
あったじゃないですか。
なんか分からんけど
親族関係で、
へ、あ、全然分からんけどなんかあった気がする。
でもうここが当時安室さんが住んでいた新峰団地ですみたいな感じで、
あ、全国のカメラが
来てたんですよ。
うん、
で僕カメラ、初めてのカメラ、小学校3年か4年ぐらいかな、
うん、
初めてあんなでっかいカメラのクルー見たからテンション上がって、後ろであ
ー、はいはいはい、ベタなやつだ。
さっきの一人だけよ、
一人で、
友達みんなでとかじゃなくて、あ、カメラだー、
一人で、
ポテンシャル高いバカだな。
したら、あの親戚から電話かけてきた、あんた安室ちゃんのニュースに載ってたよっつって、シミュレ
ー
団地バックに僕映ったことある
。へで家帰って弟にバカなことすんなって苦されたんだ。
いや、もうそんなことない。弟みたいなこと。
へえ、つながりが半端ないっすね。
つながり半端ないっすよ。
でも羨ましいっすね。なんか引退、もうあれぐらいのレベルになった人にしか言えない特権じゃないですか、引退します。
確かに
あれぐらいの人じゃない人が引退っつってないさ。辞める、辞めるってことしかない。
まあ、引退はもうニヤリーイコール仕事が来なくなった時ですからね。
もう本当、もう俺はだから引退しますって言ってもはって世間はなるわけですよ。
もう僕たちだったらもう、
私たち辞めますだったらもう分かるんですよ、みんな受け入れられるんですよ、
はいはい、
引退は、引退、いや、なんかやってたぐらい、まず何かやってたのぐらいになるから、
辞めるっていう言い方と、うん、引退っていう言い方は確かに
全然もう重みが違いますね。もう無理と
引退、
沖縄の人っぽく もう沖縄とか日本人とかっていうレベルじゃなくても、
うん、
なんか安室奈美恵人みたいな感じしません？なんか
もう
安室奈美恵
人、人種関係なく、
関係ないです
よ、もうあの人だけっていう、
地球上にもオンリーの感じっていうか、あまりにもみんながすごすぎて、進化だってあるでしょ、伝説から神話になるんでしょ、
伝説から
伝説から神話になるらしいよ、安室奈美恵さんって。
それエヴァンゲリオンの歌詞の話じゃなくて、
じゃないですね、ドカベンの歌詞にも出てこない、
ドカベンの歌詞の話してないよ、やドカベンの歌詞によく分からんけど神話って出てこないでしょ、
まず歌が分からんもんドカベン
だからよ、
分からん
か、テーマ曲なんだろドカベンの。
そっか、
でもまあ誰でしたっけ、昔、まあ、こんな感じで引退するときにマイクをステージに置いたの、山口百恵さんとか、
うん、
まあ、そんな感じでしょうね、種類という、
あもう引退するときは引退とはっきり言うのが、
大橋巨泉さんレベルですよ、大橋巨泉さんレベル。
あの方も何年に1回行ったば、
わからないですけど多分、
いや大橋巨泉さんもその
近いもんがありますよ。でも
引退ライブやったんですか、
なんか
ラストライブ、
村上龍太郎さん、
あ、神岡、神岡、
神岡龍太郎、
あ、はいはい
はいはい、あ、そうそう、そんなレベルですよ、もう本当すごいです。
あ、
あの方はもうテレビタレントですか。
誰ですか。
巨泉さんは
そうじゃないですか、
うん、
あの司会者とか、なんかオフでいつもなんかオーストラリアとかで遊んでる時に、
はいはい、
現地の友達がお前いつまで仕事やんのみたいな、もうこっちに住めばいいのにみたいに言われたらしいんですよ、若い時に。若い時って50とか40か分かんないですけ
ど、はいはい、
いやもう引退したらじゃあこっち来るよみたいに言ったから、定年ぐらいしたら、
うん、
いやいや定年してここに来て何にして遊ぶの、もうおじいやしみたいな感じに言われて、
はいはい、
あそれもそうだなっていうことで、
うん、
一気に辞めたみた
いです。
へ、はあ、もう遊びたいから辞めたんだ。
あっちにもなんかお店、でっかいお店開けてるじゃないですか一応。
へー、
遊びたいというか、遊びたいというか、もう老ちゃんとした人生を送りたいんじゃないですか。なんかあっちの生き方じゃないですか。日本人は仕事のために人生みたいな。はいはい、あじゃあ人生のために仕事みたいな。
ああもう自分の時間、もう余暇を過ごしたいっていう。
そうそう、ちゃんと正しくやりたいみたいな。安室さんとかも、平成30、平成の歌姫がですよ。
はいはい、
平成が終わる今年に、
はいはい、
辞めるというこのまた。 伝説も生まれるんです。
確かにな、
いいタイミングですね。
平成で生まれて平成が終わるときに同じ時期にこう消えていくというね。
でも引退気持ちの切り替えは大丈夫なんですかね。
もう
ね、だって、うん、もうあんだけ人集めて、うん、ワーキャー言われるのを浴びてる、毎回感じてる人でしょ、
うん、
清原みたいにさ、
はい、
うんうん、清原の手出した理由もそうじゃないですか。
あ、そうなの、この、
まあ、とも言われてるじゃないですか、まあ、
今までいろいろプレッシャーとかね、
ヒーローとか、ね、ヒーロー扱いされて、
うん、
それが急にスパッとなくなるさ、引退した、
うんうんうん、
から寂しさゆえにみたいな時もあるじゃないですか。
もう一切今後のもう言及はしてないんですかね。僕そんなに詳しく何かを見てるわけじゃないんですけど、
僕も分かんないですけど、やらないって言うからもうやらないんじゃないですかね。
はあ、
経営とかもやんないんですかね、ファッションブランドとか。バカ売れしそうっすけど。
なるほどね。
あ、確かにな、
盛んするんじゃないですか、盛んの職人、盛ん職人、
盛ん職、
盛ん職人
とか。急にペンキ塗れば安室奈美恵が。
でも
一応頼むわ、
活性化しそうだな。その業界が、うん、いいかもしれない。でも確かに農業とかマジでいいんじゃないかなと思ってるんですよ。
あ、女性の、まあ、社会進出兼農業の人手不足を解決みたいな。
安室ちゃんが作ったお米とかだったら、とかサーター、うん、まあ、とかだったら、
まあ、でも安室つければ一応何でもいけるよ。サーターあんだけはもう安室のサーターあんだけあるけど。
勝手に
そうあるんだ。
ありますよこれ、安室養鶏場のね、この卵を使った美味しいサーターあんだけ、シュリッポン、ありがとうございます。
チュラみたいな、
チュラ、
チュラ、何でもチュラつけてる最中。
あー、はい、確かに
アムロチュラってもあるかもしれないですね、どっかにアムロチ
ュラ。いや、もう合体しちゃったっていう。
アムロチュラ、
チュラアムロ。
てかもう多分どこに住むかもわからんしね、どこにいるんですかね。
息子さんのこと考えたら東京なんですかね。
あー、なるほど、
東京か、わからん。
いらっしゃるからね。
そっか、もうこのライブに来てる時も果たしてどこにいるのかっていう、
まあ、な
ホテルなのか、ホテル
でもいろいろ伝説ありましたよね、なんかね。
あ、そうなん
です
。
いつもあのよそ行くときはなんかラブホに泊まって
る。ああ、聞いたことある。
バレないように
辻のエスパーナじゃなくて何でしたっけ、あっち。
場所も限定されてんの。
超高級ホテルみたいな、ラブホテル。
じゃあエスパーナってあるよ。でも
エスパーナじゃない、エスパーナは波の上だ。
あ、そう、波の上、
波の上だけど、
あれか、バーベキュー場じゃないか、トロピカーナだろ。
あ、そうそうそう、
そんなカンナジ那覇のあるんだ、そういうところが。
なんか那覇の高級ホテルはトロピカーナみたいな、
へえ、
イメージは確かにあるんですけど、安室奈美恵あそこに泊まらんだろ。
あ、なんか
逆にってこと か、
なんかセーフティーっちゃセーフティーでしょ。なんていうの、
あ、
なんか、
まあ他のファンとかがまさかここにいないだろうっていう、まあ、
確かにね、っていうか警備もちゃんとやってるさ、一応多分おそらく、
うん、
簡単に入
れないし、はいはい。
食通おじさんから、うん、キャスで京都に家買ったみたいよと。まさか安室通でもあったとは。
すげえな、
すごい。
なんでこんなん知ってるんですか。やっぱ飲食だからいろんな情報が集まってくるんですね。
京都、息子さんが喘息とかになったら沖縄帰ってくるはずな。
ああ、いい空気吸いたいみたいな。
そうそうそうそう、
あ、まあ、京都もまあまあいい空気なイメージあるけど
な。確かにな、
京都か
やっぱ盛んじゃない。
いや、なんで盛んに絞るんですか。
現実味を。
京都といえば盛んなんですか。
帯びてきましたね。
いや、高級盛んって何よ、うん、初めて聞いたよ。そんなのあんの。
まあ、でも京都あんまり似合わない感じですね。モルディブの方が似合いそうだけど。
モルディブ、
なんで海外出ちゃったの。
モルディブか、
モルディブとインドネシアの
とかね、な
んかリゾートですよね。
天国に一番近いところどっか分からんけど、なんかそういうところ行きそうじゃない
か。ああ、確かに、なんか和というよりかはそういう、まあ、海外の方が似合ってそうなイメージありますけど ね、
まあ、ね、タトゥーとかも入ってるしね。
うん、まあ、でも今引退って言ったら、うん、一般の方でも引退するタイミング難しいんだなと思ったのが、うん、
一般
もう俺の弟が60で定年退職になって、う
ん、はいはい、
で最初は 2,3 年ぐらい、
うん、
まあ、食卓として、まあ、そのまま同じ会社で、
うん、
まあ、バイトみたいな感じで働けるじゃないですか。でももうそれも いいやって、
うん、
もう遊びてえやっつって辞めたんですよ、
うん、
で食卓終わって1年か2年ぐらいは、
うん、
もう本当にもう遊びまくって楽しいぜっていう生活をしてたらしいんですけど、
うん、
もう飽きちゃって、
う
ん、もう今またバイト始めてるんですよ。
うん、
もうやることないっつって。
遊びに飽きたんだ。
遊びに飽きたというか、もう本当にでも想像したら、
うん、
毎日時間があって別に何の縛りがないって、
うん、
それはそれで苦しいなっていう感じがして。
ね、まあ、でも遊びもいろんな種類ありますからね。またお前の音も例えば、
うん、
ヤンバルの森とか行って、こう木のツタとかでふわーっとこうターザンみたいになったら、もっと
なんで俺の音がヤンバルの森でターザンしないといけんば
いろんな楽しみ方はありますけどね。
逆にどうすか、もうじゃあもう何の縛りもないです、うん、別にお金も、うん、まあもう自由、うん、まあ、不自由ないぐらいは、うん、生活に不自由ないぐらいは渡します、うん、さあどうぞ毎日生活してください、時間自由ですよっていう生活に憧れるのかどうかっていうのが、なんか一般の方が引退するタイミングなんかなとも思ったり、
うん、だから多分遊び方ができる人とできない人で変わってくるんじゃない、うん、
はあ、
うん、なんか若い時にやらんと幅が狭そうな気がするんですよ、
はいはい、あ、まあコミュニティだったり、もう自分が面白いと思う趣味だったり、うん、
まあ、簡単に言えばゴルフとか、
あ、ゴルフはやってるんですよ、
音、
ゴルフ行き過ぎてもう嫌だみたいな、嫌だじゃないですけど、
うん、まあまあでも飽きたんか、
はいはい、
やっぱ盛んとかじゃない、やっぱ
盛ん、なんで盛んにたどり着くんですか、
そこ行って
る、何回出てくるの、
そこ行ってる、
いや、いや盛んは行ってないけど、
ただなんかいっぱい歩きがするんですよ正直マジで本当、
まあ、食べ歩きもありますしね、金がめっちゃあるんだったら、
でもなんかあれじゃないですか、なんか思いっきりやるっていうよりは手軽になんかやるっていうパターンで考えた場合に数が少なくなると思います、はいはい、沖縄だったら特に、また
ああもうこの店の少なさとか、
ちょっともう借金してもいいからみたいな発想ないと思うんですよ、
えこの定年後に、
うん、借金してもいいからとりあえず一発ちょっと世界旅行行ってみようかなとか、
あ
クルーズ船で1年回ってみようかなとか、
はいはい、
1000万ぐらい払って、
うん、
っていうどうでかい思いっきりやるんだったら、
うんうんうん、
そんなに暇はそれぐらいの発想があるんだったらよ、
ああなるほど、もうこの余暇をどう使おうかっていう、うん、まあ、発想力があれば、
あとは今からちょっと、うん、まあ、なんていうのプロボーラーになろうとか
もうめっちゃ極端に言えば、俺は
本気でプロボーラーになるぞとか本当にマジでとか、
うん、まあ、極めるぞっていう、うん、
ちなみに旅行とかするってなったら、
うん、
お前の弟は一緒に行く人いるの、
まあ、俺の弟かが仲悪いから
不仲よね、
うん、
へ
え、それも多分問題であるんですけど、
本気で仲良くなろう、今後の人生本気でちょっと仲良くなろうやしさみたいな、
あ確かにすんごい借金してバイアグラ買うとかも、もうい
や
いいバイアグラ、
なんで不仲の原因が性の不一致限定になってれば、
あと子供孫とかいない、孫とか
孫はいないですね、
それでもちょっと時間持てます、
なるほど、
孫いたら逆にもっとフリーにしてくれよって思うぐらいもう孫に絡まれて、
確かにそれはあるかもしれないですね、
もしかしたらね、はあ、だからお前とか、はあ、お前かの純子が、
なんでお姉の本名言えば
孫みたいになるっていう、
孫みたいな孫うめえや、
なんか逆にね、お家帰
って孫作れや、
おじいちゃんとかおばあちゃんとか行くパターン、
いやすごいなその状況
膝下から切ればもう、
いや膝下から切って
そう高さを孫に
する、いい
いや、それでも高さ孫にならんだろ、
逆に体を使う、思いっきり使うっていうね、体を、
いやいや、そのおぞましい状況は、膝下切って借金して、うん、おじいちゃんと俺がいきなり言う、
でも
どんな家庭だば、
逆にでも幸せっちゃ幸せかもしれないですね、時間持て余しても、
あ、
だって健康ってことでしょ、まあ、単純にもう健康はあるってことでしょ、
う、ね、
こんな最高なことないんじゃないですかね、もしかしたら、
確かに幸せってなんだろうって考える時間があるっていうことが、うん、一番の幸せっていうことなんですかね、
家庭
菜園、家庭菜園、待って締めのコメント入ってたじゃん今かっこいい感じで、
ミミズ殺し、
いやミミズ殺しってなんだば、
ミミズ育て殺し、
いや何で育てて殺す
ば、何なんすか何なんすか、
そのあの穴掘って埋めるみたいな作業は
一応ミミズに互いしてもらって土を肥やして
はいはい、
ちょっと飽きたなと思ったらミミズを殺していった、
なんでミミズベースで考えるんですか、
そこからまた新しいミミズ、
家庭菜園をミミズベースで考える人見たことないから、
なんか知らんけど、まあ、まあ、なんかいっぱいできそうじゃない、うん、
ライブ一回は、
あ、いいんじゃない、
あ、それはいいかもな、一、
うん、
回だけ誘ったことあるんですよ、
うんうん、
はあ、それでなんかそれ以来来てないんで、うん、もう一回誘おうかな、
あ、一回来たんだ、
一回来た、
あ、誘って来たんだ、
あ、音はよ、
う
ん、
笑ってた、
お、まあ、よく笑ってるかは分からんけど、あ、まあ、まあまあまあ普通に面白かったなみたいな、そういう反応はしてたんで、
誘っていいんじゃない、だからそれがいいんじゃない、
それかもうオリジンに入れるかっすね、もう、
あ、
これはもう先ほどのプロボーラーを目指してたところから発想を得て、
うんうんうん、
ああ
じゃあもう完全に家庭崩壊の
そうだやばいっすね、
あんたらがやるからお父さんもなんか変なのやっちゃったんじ
ゃないなんでお父さんジンスリなのっつって、うん、 あんたの G1 でみっともないじゃないっつって、
もうワニ先生みたいなパターンになりますよ本当に。
これはもうなりますね、う
ん
う
ん、臭いって言われ始めたら終わりだ
ワニ先生やし、
かぶってるよもうキャラかぶってるよみたいなね、
はい、ということで、うん、まあ、皆さんのメールもお待ちしております、
はい、
メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖縄通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあ水曜オリジンアワーやっております。
はい、
何かしらなんか伝言版があるということで、
はい、呼んでと言われたので、
はい、
この放送はツイキャスト YouTube ライブで動画配信もしていますので、うん、そちらで映像を見ながらお楽しみいただけます、うん、YouTube ライブは YouTube でアルファベットで FM で漢字で那覇と検索していただくと FM 那覇のチャンネルが表示されますので、そちらをご覧ください。
はい、
チャンネル登録がまだの方は登録ボタンをポチッとするのも忘れないでくださいねと。
うん、
これからのお知らせです。
いいっすよね、チャンネル登録したら、うん、なんか今ライブが開始されましたみたいな通知が届くんですよ。
う
ん、
お、はい、なるほど。
なんでまあ皆さんの、まあ、ところに通知行くんで、まあ、見てもらいやすい環境になってますんで、
便利ですね、便利だ。
はい、うん、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあそれではこの時間はこのコーナー行きましょう。
うん、
琉球新報のガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。はい、ということで、うん、琉球新報の朝刊の4コマ、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようという、
はい、
コーナーでございま す,
そうです、ね、
昨日一昨日チェックしてないですね。
ねえ、これもう僕なんかも、うん、3名がガジュマルファミリーの一員となって、うん、漫画に出ることも多々あるようになってきているということは、
はい、
まあ前から聞いているリスナーさんご存知かと思いますが、
はい、
今日の朝刊はどうなっているのかという、うん、ところでこちら行きたいと思います、うん、
はい、
ガジュマルファミリー本日2018年9月19日の朝刊一コマ目、ハムスター見せてくださいと、
うん、
これハムスターおじさんという人にサンゴちゃんとマンタ君が喋、うん、りかけてるんですが、
お、なるほど。
このハムスターおじさんというのが、うん、78という、まあ、FM那覇の周波数の、うん、数字をまとった、はいはいはい、T シャツを着ていて、
うん、
顔が完全にケイジャージさんです。
あ、いいですね。
ケイジャーさんはこの T シャツしか持ってない
そうなんですよ。
毎回78じゃないですか。
あれしか俺持ってないんですよ。
前回はちなみに公演で鳩おじさんとして、
はいはいはい、
似たような感じでね。
七変化おじさんですから僕は。
七変化おじさんだったば。
何にでも
なります。あと5パターンあるんかい。
いっぱいあります。いっぱいあります。
いっぱいあるんだ。
というかもうムツゴロウっすね。
そうなりますね。
もしかしたらムツゴロウ的。
そうですね。
ムツゴロウや。
動物はもう全部僕が網羅してますね、今のところ。
いや、ムツゴロウやし、じゃあもう。うん、ね、で、これハムスターおじさんの、しかも家ですね、これ。で、2コマ目。いいよ、いいよ、と言って、うん、誘導していった先の小屋に、あれ、いなくなってると、
はい。
ハムスターがいなくなってます。で、3コマ目。また逃げたのかなと、
うん、
まあ、タンスの下あたりを、まあ、見ている、まあ、このケージャージさん、はいはい。ハムスターおじさん。
家の中？
家の中です。
うんうん、
で、サンゴちゃんとマンタ君は、そのケイジャーさんの様子を見てます、
うん、
で4コマ目どうなるという、まあハムスターを探しているケイジャーさん、
うん、
まあ、それを見ているサンゴちゃんとマンタ君っていう絵が3コマ目で、4コマ目、
はいはいはい、
どうなりましたかという。
なるほど、
はい、
ま、あれか、あ、そういえば今日の朝食べたあの焼き鳥っぽいやつ、あれハムスターかなみたいな。
いえ、違います。違う、あのまさかの朝食で ハムスターおじさんがハムスターを食ってたという話ではありません。
ないんだ。
はい、それは恐ろしいんで。
わかりました。
あ、写真 お願いします。
あ、いたって見つけたんですけど、うん、そのハムスターがもう亀甲縛りされてて、
お
ボンレスハムスターになって
た。あ燻製に任らされますよぐらいの。
いやいや。あ、いたっつって、これは、ケイジャーさんが見つけたの。あ、いたっ
つって。あ、いたっつ
って。キッコー縛りはじゃあ、ハムスターの独自の趣味だったんだ。
そうそう。
ケイジャーさんがやったわけでもなくて。
こんにちは、ボンレスハムスター。
いや、自分で言ってんだ。ド M だ。
違うか、じゃあ、ハムスターだからね。
はい、ハムスターです。
ハムとスター分けてなんかあるとかじゃないんだ。
いや、ハムとスターが分けてなんかあるとかいう感じではないですね。
なんかスタンドが出てくるわけでもない。スタンドになんか、
いや、ジョジョの奇妙な冒険は関係ないんですよ。
関係ない。
ジョジョ奇妙は関係ないんで今は。はい、
4コマ目で、
4コマ目で
さーってこの引いて、うん、カメラを、
カメラを
したら
視点を引いて、
このハムスターおじさんとマンタ君と、
うん、サンゴちゃん、
サンゴちゃん、
う
ん、
が逆にこうでっかいハムスターに飼われてた。
あー、なるほど。
無にも奇妙なみたいな。
深めてから、
これはなんか結構 SF で好きですけど、 SF チックではないんで、ガジュマルファミリーはやっぱりこれファミリーもんですからね。
はいはい。まあもう完全にあれでしょ、これは僕の頭と関係があるのかな。もじゃもじゃと関係が。
じゃあケイジャーさんから正解をお願いします。
はい、頭のもじゃもじゃの中からハムスターが出てきた。
120点、
はい、ありがとうございます。
はい、ということでこちら、
やっぱりな、
はい、ひょこっとハムスターが、うん、ハムスターおじさんの髪から出てくるという、
目玉親父と同じシステム
です、ね、
出てくる場所は一緒。
そうですね、
確かに
目玉親父みたいな感じで出てます。
居眠りしていたかもしれないです。
ああ、なるほど、はい、いやすげえ、本当だ、出てる可愛いのが一匹か、一匹
前も、うん、頭の中から鳩関係ありましたっけ。
えあったかな、
別になかったけど、もうケイジャーさん分かったんですか。
なんとなく。
ああ、なるほど、すげえ。
今後はもう黒柳徹子さんみたいなポジションで出る可能性もあるんですね。
キャンディーもね、出てくるし、いろいろ出てくる、キャンディーあげるとか可能性ありますよ。
うん、でも、うん、やっぱりハムスターおじさんは、うん、やっぱりもうハムスターが隠れやすいような髪型してますよ。
うん、まあそうですね。
うん、
結局は
色も若干茶色くて、うん、このハムスターの色にちょっと寄せているっていうか。
なるほどね。
あ、多分ジャンガリアンハムスターですかね、これは。違うか。
え、
昔飼ってたんですよ。
ジャンガリアンって白っぽい
やつ。そんなのがメーカーっていうかブランドというかあるんだ。
あるんですよ。ジャンガリアンは灰色か、白灰か。
ジャンガリアン灰色。あのハム太郎の彼女みたいなやつじゃない。
あ、ハム、そうそう、このひょっこって出てきたやつは
ハム太郎。
ハム太郎。ハム太郎な、なんだっけ、アメリカンハムスターみたいな、めっちゃポップな。
そんなのも知ってるの？
名前だった気がするんですけど。
へ、
昔飼ってて、うん、このハムスターを。うん、まあ、俺がというよりか俺のお姉が飼ってて、うん、でこのお姉がまあ育ててたんですけど、
うん、
その時なんでジャンガリアンハムスターっていうのを覚えてるかって言ったら、うん、まあ、僕お姉ちゃんの名前がまあよく言うんですけど、ジュンコ、ジュンって呼んでるんです。じゃないよ、やさっき前半で自分で言ったやんに。
そうそう、
ジュンって呼んでるんですよ。
はいはい、お姉ちゃんね、
うん、で小さい時はジュンっつって、グリっつって、頭グリっつって、うん、あーんってこと、ジュングリあーんっていうので、
うん、
なんかこれで2人でケラケラもう死ぬほど笑ってたんですよ。
仲良かったんだ、
仲良かった当時は。小さい時はそれは仲良かったよ。じゅんぐりあーんでも腹抱えて笑ってましたから。
お笑い要素なのにな。
そうっす、
じゅんぐりあんで、うん、
それを、まあ、ジャンガリアンっていうのを未だに覚えてるんですよ。
近いから名前も、
はあ、よく分からんな。だからジャンガリアンありきでじゅんぐりあんが発明されたってことよ。はい、なんか似てるね
っって。すげえ、ハムスターいっぱいあるんですね。そんな種類があると思わなかったんで。
あるんじゃないですか、ハムスター結構。
でかさとかもやっぱ変わるんじゃないですか。
ああ、なるほどね。
死にでかいの子犬ぐらいないですか。
へ
え、そんなにいる。
それもったらもうな、種類が変わってくるか。
なんか名前変わりそうだな。まあ、モルモットじゃないけど。
あ、ハムスターモルモット。ああ、なるほど。
ハムキングとかなるんで。
あのスライムのスライムキングじゃなくて、あ、違う、いいの出なかった。
うん、まあ、あれね、あれね、ドラクエとかの、
はい、ドラクエの、ね、赤ちゃんが死にちっちゃいんですよ。
あ、赤ちゃんはそっか、
あの毛とかが生えてなくて、あのピンクい もうただの皮膚の
やつ、パンダみたいなやつ、
そうそうそうそう、もうまさにパンダっす。
ポン酢でさらっといけそうな、
あ、なるほどなるほど、
白子的な、
うん、
あ、へいいな、ネギともみじおろしをつけてからな、うん、そう、そんなちっこいやつとかがなんか出てきたの、
あ、ちょ、こんなって子供も産まさせるぐらい育ててたんだ。
なんか結構、しかも一気に6、7匹
へ
生まれてっていうのは覚えてますよ。
ウサギも飼ってんか、
ウサギも飼ってた、まあ、俺というよりか俺のお姉が、
小動物が好きなんだ。
そう、
姉ちゃんやったな、
やったなってどういうことですか。
ポン酢やったかもしれない。
ポン酢やってないよ。
そんなに産んでるのに増えないっていうのがなんかおかしいしな、
ね、癖になっちゃってるやし、
もしかしたら
本当に。確かにあの時期家庭のポン酢の減り早かったなじゃないよ、
はい、さすが、
さすがじゃないよ。
なるほど、
うん、
でもありがとうございます、また出させていただいて。
そうですね、
今回はじゃあケージャーさんの回ということで、
おじさん、
はい、
おじさんの回、
ハムスターおじさんが本日は出てきて、はい、4コマ目でハムスターがひょこっと出てくるという。
なんかな、テレピアおじさんとか出るのかな、テレピアおじさんがね。
テレピアおじさん結構やばいやつだよ。
でもなんか自由人 なんかキャラじゃないですか、設定として。
そうだからね、うん、何の仕事してんの的に、ね、
屋台でかき氷ってたり、
はいはいはい、
なんかいい生活送ってますよね。
確かに、
ちょっと本当に金持ちすぎて、
うん、
まあ、いろんなゆとりがあるみたいな設定じゃないですか、
まあ、それこそ何かを引退したおじさんっていう
みたいな、
うんうん、で遊び方いっぱい知ってますみたいな、
こういうドラマに出たいと思ってました、ずっと。
こういうドラマ、
ドラマに
風天役みたいな、あ、ちょい役、
いつもなんか別の仕事してるみたいな、ちょろっと出る、なんかちょっとしたキーマンのおじさん、
はいはいはい、わかります、
古田新さんとかがやりそうな、
あ、かな、そんな感じかな。
今ちょうど、うん、あの朝ドラ見てるんですけど、
はいはい、
まあ、半分青いっていう、
お
う、それで有田哲平さんが似たような役で出てますよ、はいはい、ちょい役でこの主人公のなんか夢とかにつながるようなこととかに絡んでくるけど、まあ、そのおじさん、まあ、妻狩りっていう役なんですけど、
うん、
はもう仕事クビになって、
うん、
また別のラーメン始めてみたいなとか、
あ、
イメージそんな感じですよね。
まさにそんな感じで伝わってるんですね。じゃあありがたい、うん、ありがたいです本当に。
はい、ありがとうございます。ということで、はい、以上ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのコーナーでした。
ありがとうございます。
はい。じゃあ今メールが特に、多分ディレクターが整理中だと思いますんで、
うん、
はい、
はい、後ほどまた紹介したいと思います。
はい。
ちょっと
じゃあ
僕がちょっと、はい、最近思ったことというか。
うん、
この経験あるかなっていうのを一個聞いてみていいですか、
うん、
あの最近、まあ、一言で言ったらどういう話かというと、
うん、
生きてらっしゃるのに、
うん、
勝手に死んでいた、お亡くなりになっていたと思ってた人っていないかなっていう、
うん、
あの有名人で、
はい、
もうすごい人すぎて、
うん、
もう、まあ、芸術家とかなんですけど僕が言うのは、
うん、
すごい人すぎてもめっちゃ昔の人と思ってて、お亡くなりになってたと思ってたっていう人。
誰だろう、一応は結果生きてるってこと、
はい、
生きてる人、
生きてる人で
もう亡くなってると思ってた、
勝手に
そういう都市伝説が流れてきて信じたとかではなく、
なくて勝手に、あの例えば最近、
うん、
あの俵万智さんいるじゃないですか、あのサラダ記念日の、
サラダ記念日なんだ、はい、俵万智さんって、
あの、はい、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日、7月6日だったかはあんまり覚えてないんですけど、うん、みたいな、まあ、もので俵万智で、
うん、
まあ、国語の教科書とかにも載ってて、
寒いねと、
そうそうそうそう、
あれも
多分かもしれない、寒いねと話しかければ寒いねと答える人の色温かさ、
ああ
いう俳句みたいなのが、
そ
う
そ
う
全部覚えてるんだ、
いや全部っていうか、それも覚えてました
よ、アリ一匹は、アリ一匹、
アリ一匹、アリ一匹、
ちょっと言ってみて、アリ一匹、
アリ一匹、何の俳句かそれ。
なんとなく田原さんが言いそうなことちょっと
言
って
みて、アリ一匹、歩いているのを見かけたらそこの後ろにアリ千匹、わけわからんこと言っちゃった。
一応ありそうだな
と、うん、で、ね、それ、うん、で、あの最近、
うん、
要はこの人ってもう俳句でもう教科書載ってるから、うん、種田三等歌とかなんか、そんなもう昔のもう余裕で江戸時代とかもう昭和初期とかの俳句の人と並んでるんですよ、まあ、もっと言えば松尾芭蕉とかと同じ時にな学ぶ人なんですよ、勝手にお亡くなりになってると思ってたんですけど、めっちゃ昔の人で、あの最近普通にツイッターで俵万智が出てきて、で 田原町さんでもこういうのパターンあるんですよ、うん、昔の例えば織田信長のアカウントがあったり、
うん、ああなるほどね、ボットみたいな、
そうそうそう、なりすましじゃないけど、
イエスキリストみたいな、
そう、昔の人の有名人の名前をアカウントとして使っているアカウントあるんですよ、うん、それだなと思って見てみたら、うん、完全にご存命で、
でもなんか基本、うん、その教科書とかに、うん、生と没のあれ表記がされると思うんですよ、作者だから俺は若いんだなって思うのイメージがあって、
あ逆に、
うん、全然そんなに年もいってないんじゃない、
そうなんですよ、
40とかじゃない、
今調べたら50半ばぐらい、
そんぐらい、なんか、うん、宮古か石垣住んでなかった、最近まで、
あそうなんですか、さんから田原町さんは石垣に住んでなかった、
ほら
へえ、
なんか震災あってからこっちに来た感じあったよ、
あそうなんすね、
多分また戻ったのかわからないけど、
うーん
多分そんな感じだって、
売れてるんですかね、単価
単価売れるんかな、でもこの
どういうなんですかね、
ああと思ったのはツイッターのこのアカウントの自己紹介のところで、うん、私は普段、うん、まあ五七五多くても五七五七七の世界で生きてますので、うんうん、140文字はめちゃくちゃ広々と楽しいですみたいな、まあ、140文字の
縛りがある
から広さになんか戸惑ってますか忘れたけど、うん、まあ、そういう感じの書き方してて、
あ、うん、あ140っていうのは、
ああツイッターの文字数制限なんですよ、
なるほど、
はあ、
へ、
うん、まあ、単価ってね、もうそれこそツイッターでもさらっと出せちゃうものだから、今って単価集とかあるんかな、俳句集とか、
最近そういえば沖縄の怖い話の打ち上げに、ホラー全国で活躍するホラー短歌の人がいて、
ホラー短歌、
そうそうそう、ちょっと背筋がゾクッとするような、
なるほど、
短歌みたいなのを作ってる人がいて、その人はもうツイッター配信って言ってました、
すげえ、
全部ツイッターで、
あツイッター配信して、まあ、それを足がかりになんか本が売れればいいなとか
みたいならしいですよ、
あまあ、宣伝として使うみたいな、
匂いするとかそういうやつ、匂いする、
匂いする
、その
匂いの先に
ワニ先生やし、やっぱ
そういうやつ、
やっぱワニ先生やし、
怖よって
やワニ先生が売れてないのに
しかもある意味怖いけど
なんか、すげえ、すげえ隙間さんいろいろあるんですね、隙間もうじゃないですね、もう正直、
まあ、それにピーンと来た人がやっぱハマってくんじゃないですか、ちょっとメンヘラ女子が多いと言ってました、
へ
メンヘラな、
あちょっと怖い系ね、
うん、じゃあもうあれだ、シリは田原さんはもう死んでるという仮定してたんだ
いや
失礼よ、
いやそう失礼なんですよ、でこれ結構近い人なんで、もうもっと失礼だと思うんですけど、うん、あと一方いらっしゃって同じパターンが、あの中牧年さんも同じだったんですよ、
え
中牧年ってあの沖縄の、
あのめちゃくちゃ有名な版画家、う
ん、
もうめちゃくちゃすごい人だから、今北谷町に美術館もあるじゃないですか、
はいはい、
だからもうそこまで持ってる人だから、
もうとっくの昔みたいな、
もう芸術家岡本太郎さんとか、もうそんな感じと思ってたんですよ、
なるほど、
まあまあ最近までは活躍してたけど、うん、っていうパターンかなと思って、まあ普通にラジオ聞いてたら2週間ぐらい前に、うん、なんか T サージパラダイスで、まあ、他局なんですけど、うん、明日は中牧年さんがゲスト出演みたいな感じで言ってて、はいはい、俺からしたらおおっていう
霊界からと思って
そうそうそう、あそうだったんだと思って、
へえ、
では僕今までこの田原町さんと中牧年さんで2回会ったんで、みんなももしかしたらそういう経験ってあるのかなと思ったんですけど、
あ、
うん、まあ、僕が勝手に妄想というか、
名前で勝手になんか昔の人っぽいと思っちゃってるんじゃない、
それはあるかもしれん、
だって田原とかも
田原町中牧年って
確かに
平成っぽくはないですよね、
うん、
今
芸名っぽくない、でも田原町本名なのかな、
ああそう言われたら確かに田原さん
牧年さんもなんか本名なのかな、
中はまあそうですよね、牧年は
師匠からもらったとか、なんかそんな感じもしません、
確かに牧年って、うん、めっちゃクリエイター感あるもんね、
あ、
うん、
僕は生まれ前後で、えこの人俺とちょっとかぶってんだみたいなのは何回かありましたよ、でも何人か、
あかぶってんだパターン、うん、
あこの時までまだ生きてたんだ、
あそういうこと
か、5歳ぐらいだなとか、
はあはあ、
まあ、例えば誰かっては全然浮かんできませんけどそんなのはなんとなくありましたよ、
うん、
誰だったかな、なんかいろいろいたんですけどね、
でもまあ確かにね、
片っ端から忘れましたけど。
あでも、細木和子さんどうなんですかね。
細木和子さん、まあ、今
全然今いると思います。あご存知だと思います。そうなんですね。
まああんまりもう見かけはなくはなったけど、
バキバキにも彼持ってると思いますし、
一時期めっちゃ出てたじゃないですか、
うん、はいはいはい、はい、
からパタリとじゃないですか、
うん、確かに
でこういうのありますよね。ヒロミさんとかも全然見ない時期あったじゃないですか。
ああなんかもうテレビはあれお休みしてたんですかね、
う
ん、
そういう芸能人なんか死亡説やっぱ流れますよね。
見たいっすね。
志村けんさんとか、
うん、もうありましたよね多分、志村けんさんも、うんうんうん、
キッズ王の誰だった、
井上真央
もうあったじゃないですか、
キッズ終わりで花壇で出るまで多分ずっと出てなかったんか
かな、なんか自己施設みたいな、
うん、
すげえな、
まあ、キッズ王で出始めがもう若い時だからね、うん、まあみたいな、
うん
うん、ことがねちょっと思ったことがあったという、
はい、
お話でした。
なるほど。
じゃあそれでは、一旦 CM いきます。
うん、
はい、皆さんメールも、募集しております。オリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP です。
ビッグアンでの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってない。誰かや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
78.0 FM NAHA。Your radio station. Okinawa.
目覚めよ、ケージャージ世代。
よいしょ。
はい、
新都市家のお二人、ケイジャーさん、おしろこむさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
昔鉛筆やボールペンの先を刺してくるくる回して幾何学模様を描く定規が流行ってませんでしたか。
あ
ーあったあった、懐かしいね。あれ突然秋が来るんだよねっていう人、手を挙げて。へい、
わかります。
固定して、
そうですね、なんか輪っかかなんかにでしょ、
はいはい、
この鉛筆かなんかを
コンパス？
もうコンパス？
コンパスですかあれ。
俺たちは。
定規の中がなんか三角とか星とかになってるやつとか。
ああ、なるほど。
そういうやつってこと
ね。ああ、それか、それか。ああ。
あの三角とか星のやつ、うまく描けないよね、絶対。
あ、途中でガガガってなってから。
ああ。結局綺麗に描けないっていう思い出があるんですよ。
星はむずいよ。三角はまあ。
なるほど。
まあまあまあ。
余裕、四角も余裕。星はむずかった記憶ある。
ああ、あれ何のためのあれなの？
もうただただ。
幾何学模様ってこと。
もう綺麗に模様を描こうの。
そうなんだ、
遊び方じゃないですか。俺の弟に教えてあげようかな。
あったな、確かに、
うん、こんな遊び方あるよって、
はい、予想ダム 89.1%、 ショーの体重 46.6kg、 桃心先生が昨日鉛筆を削った回数4回、ではでは放送中ばってね。新藤助のお二人とケイジャーさんは週末のオリジンライブで桃心先生をいっぱい笑わしてねということで。
あ、そうですね、
そういえばいらっしゃるんですよね。
はい、今週土曜日、天仏ホールで夜の7時からオリジンライブやってますんで、
う
ん、そちらですね、桃心先生が来るっていうことで ね、
うん、
頑張りましょう。
頑張ります、はい、さあ続きまして、旧愚しかしの俺さんです。目覚めよ、ケージャージ世代。昔アニメでパタリロあったよね。
パタリロ。
昔アニメでおじゃ漫画山田くんあったよね。
ほう。
昔リアルにビン投げるおじいたよね。旧愚しかしの俺でした。
危ねえ。
ビン投げるおじい、
うん、
ビン投げるおじいってのは誰ですか。
アントニーですね。
アントニーか。
アントニーです、あれはもう完全に、ね、
ちなみにうちの地元にあのケンジってやつがいまして
、うちはあの春巻きとナスリが俊足の春巻きと、
まあ、
鈍足だけど刃物持ってるナスリっていう
バランス取れてるんだ。あいつらが手を組んだら終わりだっていう。
すごいっすね。まあおじゃ漫画山田くん、わからない。
おじゃ漫画山田くん
誰だったかな、作家さん、石井久志さんだったかな。
おじゃ漫画
なんか、ね、
パタリロはわかります。
パタリロもあったね。
目の細いキャラクター
の、ね、そうですね。あれ誰か、パタリロは少女漫画系だったのかな、うん、あれちょっと覚えてないな。おじゃ漫画山田くんはいろいろハマったんですよ。アニメも 結構やってましたし、なんかね、あのな、まあ、普通の、まあ、ギャグ漫画なんですけど、
はいはい、
まあ、普通の、まあ、家族いて、隣お大家さんもやってたのかな、アパート化してるんですけど、もう貧乏学生たちが住んでるっつって、
はい、
こういうところでいろいろわちゃわちゃやるっていう、
はいはいはい、
二等身ぐらいの漫画で
面白かった。二等身、
みんなドラ
えもん、クレヨンしんちゃんか、なんとか田淵くんってもなかったかな、同じ作家さん、なんとか田淵くんって野球漫画、
ギャグ漫画ですか、
ギャグ漫画、一応野球を、なんかね、映画もね見たことあるんですけど、プロ野球を10倍楽しく見る方法っていう、そのあったんですよ、映画が。これもめちゃくちゃ面白くて、
田淵ちゃん漫画、山田くん、タイトルだけは面白そうだな、うん、
いや面白かったですよ、歌がねあったんですよ、何だったか忘れたんですけど、
おじゃまじゃまじゃ、あそうみたいな、長谷川さんからなんか来てますね、
おあれもそうそうそう、なんかあった、なんどうなんですかな、
おじゃまじゃまじゃ
な、だらららら、何だったかな、忘れたな、
うん、まあ、そのおじゃまじゃ、うん、おじゃまんが山田くん、
そうですね、うん、
ありますチェックしておきます。
さあということですかね、以上、あとはメールがたくさん来ております、
はい、はい、
以上世代でした。
おすごい略数、うん、世代って言ってんだもん、世代ですね、すでに、はい、ということでこちらも紹介していきたいと思います、
はい、
いつも楽しみに聞いております、鳥広の義母です。
ありがとうございます、
ありがとうございます、今回は立ち入った質問になるかもしれませんが、起承転結ライブと FEC さんのライブで芸人さんのゲスト交流がなくなったのはなぜですか。メガネロック大家さんが大滑りしたからでしょうか。
へ、
いやいやいや、
メガネさん、
メガネロック大家大滑りしてたっけ。
してたかな。
いや受けてるイメージあるけどな、
まあ、でもなんかそういう笑いみたいなのもあるからね。
ああなるほどね、
我慢してくださいみたいな、
まあ、
多分期限とか決まってたんじゃないですかね、これトップ同士が決めてると
思うんでね。そうでし
たね、うん、確か逆に延長になったぐらいの感じでしたよね、最初、まあ、試しで1年やってみるかっていうのが、うん、まあ、結果 2,3 年はやってましたっけ
ですかね、
はい、なんでまあ続いてあれだけっていう、まあまあまあ、
よかったっすけどね、めっちゃいい交流というか、うん、
そうですね、
そうですね、うん、まあ、あとはあれですかね、まあ、もしかしたらこれあのトリオとコンビとピンでそれぞれ一人ずつにギャラが入るっていうシステムだったんですけど、
はいはいはい、
純とすけが O1 優勝してから、うん、FEC に純とすけを送り込みすぎて、
うん、
ちょっともしかしたら FEC さんの負担がでかくなって、うん、もうこれはちょっときついってことで、
その月ピンを切ったら
ということで、
うん、
もう大赤字やしみたいな、
もう二人分儲けちゃうから、
はいはい、なるほどね、
うん、
あギャラの関係ね、
ギャラの関係で、
あじゃあギャラですねギャラです、すいません
はい、
うん、申し訳ない、
勝手に決めんけやっていう、うん、
間違いない、間違いないです、いやいやこれ大人の完全な、
はい、まあ、上のね、上の何か判断が、うん、あったと思います、
はい、
さあそれでは続きまして、
うん、
こちら、行きたいと思います。あと1つ来てますね、世代が、
お世代、延長世代いきます。目覚めよ K ジャージ世代、今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、1983年結成、1985年音楽活動開始のバブルガムブラザーズです。
バブルガム、
もともと芸人だったブラザートムとブラザーコーンが R&B、ソウル、ファンクなノリで音楽業界に殴り込み、
うん、
ウォンビーロングは売れちゃいましたね。賞は取っても売れる兆しのない丸米くんの相方シュリー石峰くんは、ミヤラビちゃんとは復縁しないのかな、まっぴらごめんよ。
いやかましいわ、元カノの名前をさらっと出すんじゃないよ。
追伸、復縁するためにデパート龍王で開催している北海道物産展で、ハスカップのジェラート嘘がったらいいよしてからに長谷川商店でも購入しなさいということで書いてありますけど、
ハスカップのジェラ、
ジェラート、
あジェラード、
ハスカップ、うん、
ハスカップ、カップにジェラートが乗ってるってこと、
あハスハスのハってことですか、
ですかね、長谷川商店でも購入しなさい、
何長谷川商店って
あるんですかね、
初めて聞いたな。
龍坊でやってるんですか今、北海道物産展
やってみたいですね。
とりあえずなんかおしゃれな店があるんですか、チェックしとこう。
さあブラザートムとブラザーコーンさんの
ワンビーロンってもうあれですか、ワンビーロンですか、
そうそうそうそう、
ブラザートムさんとか知らん、
あ聞いたことある、
あのサングラスのですよね、
そうですね、ちょっと
芸人だったってのが、
芸人でしたね、
そうなんだ、
へえ、
スター誕生だったかな、出てたと思います、スター誕生ってお笑いのだったっけ、
あのトンネルさん
とかもそこ出た、はいはい、そうそうそう、
へえ、
でピンでトムさんやってた気がするんだよな、 多分、だったと思います。
バブルガムブラザーズになったんですね結局は。
まあ歌を出したってことですね、
ウォンビーロングの歌手はその人たちなんだ、
う
ん、
そうそうそう、
これ勉強になったな、
懐かしい、これはね懐かしい、
曲はめちゃくちゃ聴きますもんね、うん、
これ面白かったですよ、うん、
なるほど。
普通に MC とかでいますもんね、うん、MC というか、うん、ひな壇みたいなとこにたまにいません。
ああそうなんだ、
まあ、ゲストとか。
ああいますね、
まあ、バラエティ番組の、はいはい、
バラエティ系
あれも何でしたっけ、土曜日の世界不思議発見でもたまに出ますよ、パネラーさんっていうか、はい、回答者で、
うん、なるほど、うん、はい、ありがとうございます、はい。そして続きましておはようございます、昼寝から起きたセンダリーナです、
はい。
ケイジャーさんガジュマルファミリー見ましたよ。
お
そのもじゃもじゃの中にハムスター隠してたんですね。
はいはいはい、
女子受け狙ってるんですか。
そうです。
好感度アップ作戦ですか。
そうです。
県知事選に向けてサブリミナル効果を狙っているのですか。
そういうことです。
いや全部やし超イエスマン。まずはうるま市議選からでいいんじゃないかなって思っていますけど、
まあ、その通りですね、
さてさて話は変わりまして、
変わるんかい、おい、
うん、先週末に予定していた猫のうんち拾いですが、
はいはいはい、
アムロちゃんのイベントで延期となり、
ああ
やっぱり
なんと今週の土曜日になりました。9月22日土曜日の16時、ギノワンマリーナ無料駐車場に集合してください、うん、黄色いワンショーもしています。夕方なのでワンちゃんのお散歩しながらの参加も大歓迎ですわん。センダーリーナさんは犬派なので大歓迎ですわん。詳しくは沖縄野良猫 TNR プロジェクトの Facebook を見てください。プレゼントは FB って書いてるからギリギリで Facebook ってね変換したんですよ。でプレゼントは背の高いメガネの似合う男性と浴衣デートギリギリ間に合うかなと、
うん、
いや暑いですからまだまだ行きますよ、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりね、アムロちゃんのイベントの時に本当は猫のうんち拾いがギノワンで予定されていたという話でしたが、これはもう無理ですからね、やっぱ
会場の外にもいましたからね、
もうむしろその参加した人たちがみんな踏みつけてくれたんじゃないですかね。
ああ可能性もね、
あんだけいっぱいいたら
土の栄養になったかもね、
ね、
もう下の下まで。
でもよく今思ったんですけど、ギノワンいつも集合じゃないですか、
はいはい、
ギノワンの人は何してんのって話ですよ。ここでうんこずっと捨ててるんですかね、もう
これ
多めなんじゃないですか。
ひどいじゃないですか。ギノワンのね、どうにかしてくださいよ、うん、ギノワン市民の皆さん。
こっちで
よそからもこっちに散歩来るのかな、犬猫連れて。
でも猫のうんち拾いメインだから、うん、猫野良猫が多いじゃないですか。
野良猫なのか。
そっか。確かに海って多いっすよね。
あなるほどね。
確かに
マリーナでなんか魚狙ってんのかな、なんか ね、
ね。
それかもしかしたらもう野良猫おじさんが。
あ、
なんかやってるんじゃないですか。
おいおいおい、
おいおいおい、
出ちゃうよ、出ちゃうよ俺また。
お前、お前、
いや冷やかすんじゃないよ。
やっちゃうかおい。
ね、でも鳩おじさんが出れたら、うん、野良猫おじさんもいけそうっすよね。
まあ、全部出ると思うんです
ね。鳩おじさんも野良猫おじさんも、うん、いい感じのラインですもんね。
ジャングルおじさんで出たいな俺。ジャングルおじさん、
ジャングルおじさんで選んだばよ。
なんか出てみたいな。
いやそれただのアマゾンのおじいやしやん。出てみたいなって
なんだ。ミミズおじさんも。
あ、ミミズおじさんいいかもしれない。
近づいてた髪の毛一本一本がミミズ。
おさよや。何そのしょぼいメデューサみたいなやつは。
いいかもしれない、耳掃
除。固まった、固まらないけど、うん、目が当たる動きづらくなるみたいな。うん。さあ、ということで続きましてこちら。しんとすけみーちゃんさんが大好きなイケメンしんさんに、シュリを愛している、シュリッポンチェアマンさんに、うん、世界のセックスを愛しているセックスシンボルケイジャージ様、こんばんは、お疲れ様です。
ありがとうございます。
お笑いカレー大好きわらばです。昨日、那覇市でシュリッポンチェアマンさんにお会いできて、お仕事お忙しいのにシュリッポンって声かけてすみませんでした。シュリッポンさんお忙しいなのに、お忙しいのに、わらばーとみーちゃん彼女のために笑顔の対応ありがとうございました。今週土曜日オリジンライブですね。わらばー張り切って今月もオリジンライブ見に行きます。
しんとす
けしんさんにシュリッポンチェアマンさんに世界のセックスシンボルケイジャジ様。
セックス、
うん、セックスセックスじゃないわよ。どんな相づちだわ。今週の土曜日オリジンライブ頑張ってくださいと。
ありがとうございます。ぜひ来てください。
昨日バイト先のね、あのドラッグストアに来てまして。
ありがとうございます。
何買ってたの？
うん、買ってはないけど、もう俺なんか野局の隣通って昼3時にどこへ行くんですかって言ったら、うん、これからオリジンチャンプルーの見学に行きますよって言って、あと2時間ありますよって言って、ちょっと早く来すぎましたって言って、
いいデートですね、
うん、相当この FM 那覇をね愛してくれてますから、
はい、
ありがとうございます。さあそして続きまして、こちら、しんとすけのお二人ケイジャーさん大城くまさんへ、うん、今日の4コマ漫画のケイジャーさんに気づいていただいてありがとうございます。
あら、
次回はリクエスト通りテレピアおじさんで登場させたいと思います。
ちょっとということはこれは
ということはこの方は目の下のクマさんこと桃地ザブサ心さんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや今日もね、
待ってください、うん、あと一個今日実は新しいですよ。しかし、うん、一コマ目のカーテンの模様に紛れて下からしんとすけって書いたのは気づいていませんでしたね。
うわ、
今後もオリジンアワー要素をぶち込んでいこうと思いますと。
すげえ、
本当だ。
マジっすか。
シワの模様がよく見たらしんと、これはちょっと初めて見逃したかもしれない、
ノートレやし、
これは分かんないな。
すげえな。
黄緑バッグのカーテンに緑文字で書かれてるから、
すげえな。
本当だ。
これはちょっとやられましたね。
いやこれはやられた、
一本取られましたね。
いや面白いクイズだな、楽しませていただいております、はい、もうじゃあ次はテレビおじさんで
やりましたね、
登場させたいと思いますって、リアルタイムで漫画家の張本人から返事が来るラジオってめちゃくちゃ面白いですよ。めっちゃ面白いですね。
すごすぎますね。
いやもう本当にいい時間を過ごさせていただいております。ぜひまた22日のオリジンライブも楽しみにしておりますということで、
はい、
ぜひ、お待ちしております。
お待ちしてます。
うん、はい、ということで、本日聞いてくれた皆様ありがとうございました、
はい
はい、22日土曜日ですね、19時からテンブスホールでライブありますんでぜひ来てください。
お願いします。
水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけしんと
しんとすけ首里石峰と
オリジンの聖のシンボルケージャージでした。
いや略して言うな。